5次元ポケットからの脱出チャンス。
どうも
どうも、
5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロでございます。
部屋の模様替えをしてまだあんまり慣れてないサックスのニナです。
部屋の模様替えはどの程度の模様替えですか？
あのね、今ほら、うん、こう収録してるじゃないですか、
うん、
で机をね180度回転させたんですよ。
反対向いたってこと？
そう
はあはあ、
反対向いてみたんですよ、うん、今まで部屋の壁側を向いてたんですけど、ぐるって180度回して部屋の中央を見るようにしています、
うん、なんで？
いや、そんな気分だったんだけどなんでというわけじゃないんだけど、いや、ドラマを見ててさ、
はあ、
お部屋のね、中心をこう、うん、向いてる机にちょっと憧れてしまいまして、
はいはいはいはい、社長室とかそういったことでしょ？
ああ、よくご存知。それです、それです。そのスタイルに一回やってみようと思って、
は
ははは、
うん、
回してみたはいいんですけど、
うん、
180度回すのってさ、意外と簡単かなって思ってたんだけど、
はい、
左右逆になることでいろんなものがこう動かさないといけないのね。
ああ、そう。
特にコンセント電源のさ、取り方がさ、
そう、ね、電源は引っ張らんとあかんもんね。
そう左右逆になるやん。
はいはい、
僕ほんと気づいてなかったんやけど、まあ俺がバカなんだけど気づいてなかったんやけど、あ、そうか、逆なのかと思って、
うん、
まあ延長コードやらいろいろ引っ張り出して、ああでもないこうでもない、ひっくり返すぐらいやったから30分ぐらいでいけるだろうと思ったんだけど、1時間半からぐらいかかってああでもないこうでもないそうでもないああでもない。
そうなんですよ、壁側向けない場合はコードが汚くなるのよね、
う
ん、
そう、裏面が見えちゃうでしょう、
手机のね、
そう、うんうん、入り口側からね。でも、はいはい、ヒロさんのほら、ヒロズスタジオもさ、どっちかというと壁側にこう、はいはい、いろいろこう何、
そうね、
向かってるでしょ、机がね。
まあでもスタジオは大体そうでしょ、
うん、そうだよね。
スタジオで真ん中向いて机に座ってたら、お前なんやねんってなるじゃないですか。
なかなかないんですけど、うん、まあ僕のところはスタジオというよりかは、まあ仕事部屋みたいな感じなので、
はいはいは
い、そういう形にしてみたんですけど、いや、快適なのよ。全然快適なんだけど、なんか見える景色が全然違ってさ、はは、今も壁、だから真ん中、部屋の真ん中にを向いて、こうして喋ってるわけですけども、まあ、新鮮ではございまして、
ね、そうね。でそれはあれですか、部屋の入り口からの動線的にはちょっと遠くなるってことですか、うん、机を回らなあかんから。
そうかな、まあそこまでね、広い部屋ではないのでそこまでの体感はないですけど、だ今まで入り口、うんうん、部屋の入り口のドアに背を向けてたんですけど、なんか部屋の入り口を見ながら、はいはいはいはい、話を今させていただいているというような状況でございまして。
ははは、それはあれですか、何かに狙われてるとかそういうことですか？入り口を注意しておかなければいけないみたいな。
気づいちゃった
ことですか？
ちょっととある機関にね、今ねちょっと狙われてまして、まあ、
それでもあれですよ、壁を背に向けてるんやったら今度窓から狙われるやつですよ。
いやいやいやいや、あの壁を背に向けてるから大丈夫、あのゴルゴ13みたいなもんでさ。
大丈夫ですか？誰も後ろにも立てない。
立てない、立てるようなあのスペースないし、そんなに広くないって言ってじゃん。
はあはあはあ、
そのあの部屋のほら、
でもあれですよね、うん、壁を背にしてると椅子倒されへんよね、うん、
椅子、そうね、だから目いっぱい倒すことは今ちょっとできないんですけど、ある程度、
はいはいはい、
ある程度倒せるスペースは確保はしております。
なるほど、はい、どうなんでしょうね。でもなんかあのよく言うじゃないですか、四角い部屋の、
うんうんうんうん、
あの壁に家具をくっつけるのはやめた方がいいっていう勢力いるじゃないですか。
そんな勢力がいらっしゃる。
そうそうそう、まあ基本的にね普通の考えでいくと、例えば四角い部屋、
はい、
四角いワンルームに机とベッドとかを置く場合って、
はいはい、
基本的にベッドをさどっかの壁にひっつけるわけじゃない
ですか、うん、ひっつけないとそれはスペース取れないですから。
そうそう、ほんで壁にあの机もひっつけて、
そうですね、
であの部屋の真ん中にスペースを空けるように
そう
レイアウトしていくことが普通じゃないですか。
なんとなくそうしたいよね。
うん、それをしない方がいいよっていう勢力がいるんですよ。
ああそう、あやっぱりいるんだね、そういう。だから壁には物つけないってことね、
まあ、広さにももちろんよるとは思うんですけど、
はいはい、
ベッドを真ん中に置くってやっぱなかなか難しい。
いや、と思うんですよ。ベッド真ん中に置いてあったらどこのお姫様だよってならない？
そう、あのだから、ワンルームじゃない場合ね、
そうね、
ベッドルームと呼ばれるものがある場合は、
うん、あるお部屋ね、うん、
あの部屋の、真ん中、
はいはい、
まあ、真ん中っていうか多分その頭側とかを壁にくっつけるんでしょうね。
はあ、あそうそうそうそうね、頭側はくっつけてる、うん、
そうそうみたいなことやと思うんですよ。で、そのそれこそ書斎とかであれば、それこそニーナさんみたいに、
うん、
壁にくっつけない、
はい、くっつけない、はいはいはいはい、
そうっていう方がいいよっていう、
あやっぱそういう一派はいる。あそうなんですね、うん、
まあそれに対するメリットデメリットは僕はわからないですけど
そうね、うんうん、まあ確かにそうなんだけど、
まあでもなんかその壁を見ながら作業してるよりは広い空間を見てる方がいいよみたいなことかなとは、うん、あ
そうね、今の今俺がその感じているこの視線はねやっぱ広いね、遠くにあの目線はちょっとあのパソコンのモニターから目を視線外せば遠く見えちゃうからさ、そういう意味ではいいのかもしれないね。確かに確かに、
うん
うん、
まああとは あれですよね、その部屋に入ってきた時に机の後ろ側、
うんうん
うん、まあパソコンの背面とかさ、
そうですよ、
がちょっとこう汚く見えてしまう、
丸見えです、はい、うん、丸見えさん
なんでね。そこにパーテーション、結局でもそこにパーテーションを置くと壁に向いてるのと変わらんからね。
そうなのよ、そうなのよ。だからね、まあまあ極力あの綺麗にはまあまあ綺麗にしないといけないっていう、うん、こうなんていうのこう気持ちは働くので部屋は綺麗になるかもね、はいはい、あのこまめにこう、ね、掃除したくなるようなお部屋になっております、うん、皆様はいかがでしょうかね。皆さんのお部屋は
今度一回さど真ん中に置いてくださいよ。
何を？
机を
、
うん、
あの
今だからちょっと壁から離れてるわけでしょ。
そうですよ。
もうあと1メートル押しましょうよ、部屋の中心に向かって
超中心にあのだ俺自身が部屋の中心に座ってるっていうレイアウトにしたらいいってことだよね。だから部屋の、ま、ど真ん中に
宇宙戦艦のコクピットみたいな状態。
そういうことそういうことそういうことそういうこと、そういうこと。え発信するの俺の部屋
いやじゃあどうなのかなと思って、その部屋のど真ん中まで机を
何かに俺は
行った場合
指令を出さなきゃいけないの？
うん、いやでもどんな気分なんやろ、あんまやることないじゃないですか。
そうそう、だからあんまやんないから、今までも絶対俺こんなことしなかったから、うん、でちょっとやってみようと思ってやってみたんですけど、ま
あまあまあ、その食卓とかさ、
はいはいはい、
あの応接間の応接セットとかさ、
はいはい、
っていうのはこう部屋の真ん中に置くことも置く、
それはありますよ、ありますよ、
うん、うん、あの感覚なんかな、ああいうところに座ってる感覚
になるのかね。
あじゃあ食卓で宿題してんのとあんま変わらない。
おいこら、なんでそんなそんな食卓違うよ、俺は思い切ってこのレイアウトにしたんだよ今
その若かりし頃にさ、 ちっちゃい頃に食卓で宿題をしていたあの頃のような。
ああやっぱりね、人間ね、だんだんこうそういう子供帰り、先祖帰りっていうの戻っていくのかな。
年いってくるとだんだん、
年いってくるとだんだんさ、
赤ん坊に向かって全力疾走してい
くわけですね。特に男はね、そっちの傾向が、はいはいはい、あの激しいですから。
なるほど。
もしかしたらそういうことなのかもしれません。皆様のお部屋はどっちでしょう。
今まで壁にくっつけてないことないな。あ、まあもちろん今その私のスタジオは机を壁にはくっつけてはいないんですよ。
ほうほう。
あの机と壁の間にスピーカーを置いてるから、
うん、ああそうね、ビタ付けではないってことね。
スピーカースタンド、うんうん、が入ってるので、
はいはい、
壁からどれぐらいやろ、40センチぐらいは離してる、40センチぐらい離して、でも壁の方に向かって座ってます。
ああそういうことですよね。はいはいはいはい、
そう。なんかでも難しいですね。
なんかでもね、
模様替えってたまにこう起きたり帰ってきたりしたらびっくりするよね。あれってなる。
あのそうで、あの夜さ、あ夜中あのおトイレとかに起きて、うん、ひゅっとこう部屋が見えた時になんかちょっと狭くなってるって一瞬思うことはありますね。なんでって思う時ありますけど、ね、
やっぱ狭くなってんねやん。じゃあ
んそうだよ、だって
狭くなって
る。物理的にさ考えてよ、そのだからこのフリースペースが、
まあ、まあそれはそうですよね。
そう、うん、フリースペース、一番最初にほら平さんが言ったみたいにこうあのスペースを開けるために壁に、ね、
部屋の真ん中ね、
うん、壁側にペペペペッと全部配置するのを、はいはい、わざわざ、逆を向けてちょっと自分が座れるスペースを作ってるもんだから、
うん、
まあ半分とまではいかないかもしれませんが、迫ってはいますよね、
うん、そう、それはそうですよね、うん、まあ自分の座るスペースも入れて壁まで、まあ、1メートルぐらいはあるわけじゃないですか。
そうっすよ、そうっすよ。
ほんでその目の前に机が、まあ、奥行きどれぐらいか分かんないですけど、
はいはい、
まあ、1メートル弱あるわけじゃないですか、
はい、そうですそうですよ、
まあ、そんならそれだけで壁から2メートルは使えないってことですか。
使えないですからね。そうなるとあのフリースペースなんか作れたもんじゃないですからね。
そうですよね、それはどうなんだ。
だからあのさっきあのヒロさんが言ったみたいに机あの、うん、真ん中にしてくださいよって言ってましたけど、ほぼ真ん中です、うん。
あもうほぼ真ん中
ですね。ほぼ真ん中ですね。ほぼね、うん、だから、40センチ壁から離れてるって言ってましたけど、うん、そうですね、うん、だから遠い面の壁、うん、向かってる方の壁、
はいはいはい、
うん、にしてみると、まあ、まあまあそんな変わりはないですよね。つつましやかなお部屋なんで。
どう、それはどうなんですか。その模様替えはどうなんだ。
いやいやいいですよ、でもすごい目線が変わっていいんでね、あのリフレッシュされてちょっと仕事やろうっていう気にもなりますし、
はあはあ、うん、まあじゃあ飽きるまではその形でいくわけですね。
そうですそうです。もしこれでまた飽きたなってなったら今度は45度回転しようかなと思ってます、
うん、あ壁に向かって斜めに、
ん、
壁の角を見ながら、
ね、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうです、
は
あ
は
あ、だから45度ずつずれていったらいいんじゃないかなと思って。
まあまあまあそうですね、うん、
うん、
しばらく楽しめるね。
そうしばらくね。だから北向いてたのが北東を見で東を見て、
はいはいはい、
うん、で南東を見て南見て南西を見て、うん、西見てで北西見て北に戻ってくると、
うん、ほんでもう飽きた言うて壁にくっつけるわけですね。
そうですね。
結局
人生回るね、回る回る、時代は回っていくわけですけど、
ね、うん、まあ全ては回転ですからね。
はい、全ては回転、円でリズムも取っていきましょう、う
ん、はい、
はい、
なるほど。
というわけで
模様替えしたわけですね。
模様替えしたというお話でしたけども、はあはあ、皆さんはどのようなお部屋
に5次元ポケットからの脱出、模様替えして略して
5次脱。
あ、ちょっとすっきりした感じですね。
すっきりした。
リフレッシュ。
そう、リフレッシュ。
はいはいはい。
ちょっとあっち見たり、こっち見たり、そっち見たりしながら、今、模様替えをしてるんですけども。
はいはいはい、なるほど。
はい。
まあまあ、そんなわけで、6月に入ったのかな。
はい、はい。 いかがですか最近
と、
ね、とてもあの爽やかな、ねね、あの気候が、になってきましたけども、そう
なんかこれは何ですか、初夏、
初夏、
春、
初夏でしょう、
初夏です
か、ね、もう初夏でいいと思いますよ、6月ですし、
なんかやっぱこれぐらいの気温がいいですよね、そう
これぐらいの気温だとね、
26、7度まで、
はい、これぐらいだとね、あのね 体調がいい、なんかね、
う
ん、体調がいいよ、
そう、でもちっちゃい頃さ30度超えたらニュースになってませんでした、
そうですよ、え30度ってなってたんだけど ね
言ってたもんね、うん、もう今や40度ですもんね、
40度でえってなりますからね、もういい、うん、もうこのぐらいのこのぐらいの感じでずっと行ってほしいとこ、
いやでももうだって放送上は6月ですから、うん、
はいはい、
もう言うてるうちに梅雨でしょ、
そうですよ、地面は嫌です、地面は、
うん、梅雨や思ったらもう夏ですわ、
そうですよ、あでこの前 ね、そうそうそう、あの地下鉄に乗るときにね、たまたまですよ、たまたま地下鉄に乗るときに、あすごいその、うん、爽やかな風がねバーって吹いてて、うわいいなって思って、うん、ずっとこうだったらいいのになと思って、うん、日本も常夏にならへんかなって一瞬パッと思ったんですけど、いやいや常夏じゃダメだなと、常夏は暑いなと、はは、えじゃあ常春か、いや常春はあのパタリロかとか思ったりじゃあ違うな、常秋、常秋って言う、
常秋は言わんでしょ、常夏以外は言わないんちゃいます、
常秋言わないなと思って、
常冬もないでしょ、だって
常冬はずっと寒いもんね、
うん、え、常夏は常に夏と書いて常夏よね、
そう、常に、そうそうそうそう、
まあでもそう考えるのであれば常に春と書いて常春、常に秋と書いて
常秋でもいいでしょ、
常に冬と書いて常冬は別に存在しててもおかしくはない、
おかしくはない
単語ですよね、
そうなんです、そうなんですよ、う
ん、だから不思議な
だから常春、いやいや常夏ってちょっと思っててね、あじゃあ今常
春か常秋、うん、常秋がいいかな、
常秋よね、常秋は常秋でも秋の、うん、初めの方のぐらいの外情よくない、
あのほら、あの寒くなる前ね、
そうそうそう、寒くなる、その寒くなる方に行ってる方の季節はちょっともう嫌じゃん、
まあまあまあまあまあね、うん、
だから常晩秋、常初秋、
床
初秋の国日本で行っていただきたいなと最近ちょっと思っておりました、
なるほどね、
はい、
そういう気候の国ってどっかあるんかな、
床初秋、
うん、
あんまな
か
なか
常にこう英気候のところ、
そうそういう意味ではあれなんじゃない、そのあのリゾート地とかはそっちどっちかには降ってんじゃないの、あのすごく暑いというか暑くてもカラッ
としてる、まあまあハワイとかはね暑い方に
そうでしょ
降ってますよね。でもなんかああいうとこって雨季があるでしょ。
そうよ。雨
だでしょ。それはなんか違うやん。
ちゃうのか。うん、
なんかそれはそれでちょっとちゃうから難しいですね。やっぱりね。
どこ住みたい？
どこがいいかな。
そういう意味では。
なんかでもハワイとか住んだらバカになりそう。
えやなとそれはちょっとあのなんかハワイの人に対してなんか失礼じゃないかい、
いやなんかこうまあえっかってなりそうじゃない全部、
ああそのあったかい国の方々ってやっぱそういうこう考え方になるのかな、おおらかな人多いでしょ、
なんかおおらかになるんちゃいます、うん、だってあのかといって常冬の国は嫌やしさ、
常冬はねちょっと嫌だよ、
ずっと寒いのはちょっと
やっぱちょっと寒
いな、まあ、そうなるとやっぱもうちょっと時代を戻して日本の四季がちゃんとある頃がいいかな、
あ変化を楽しめるタイプのね、
そうそうそう、
そうですか、
なんかそんな感じの方がまだいいかなって気はするね、ほんで先気になったんやけど、地下鉄乗った時に爽やかな風が吹いてたって、地下鉄地下やからそんな風吹かないんちゃいます、
あいいとこに気づきましたね、いいところにお気づきですよ、ヒロさんさすが、
それはエアコンディショナーの風じゃない
違うんですよ、ちょっとね言い方を間違えましたけど、地下鉄に乗ろうとしているホームでとてもいい風が吹いてらっしゃったんですね、
でも地下じゃないですかそれ。
いいとこに気づきました。大阪の地下鉄はですね、うん、地上に出てる駅が何駅かあるじゃないですか、
うん、ああなるほどね、
うん、そういうことです、
はいはい、地下鉄と言いながら
そうです、
地上の地上走ってるところね、
そうです、御堂筋線なんですけども、はいはいはい、御堂筋線もちょっと北の方、はいはいはい、大阪梅田からすると北の方に行きますと北大九湖、北大阪九湖
だ、はあは
あ、ってるかな、
北大阪線、
うんうん、にほうほう、いつまにか変わるんですけど、そっちはねほぼほぼ、ほぼほぼ地下は通ってないですね。
なるほど、
上なんですよ。そうなんです、そうなんです、
はあはあ、
そこで私初版違う、渡航初秋
何を言うてはる
の、渡航初秋渡航初秋をね、
はあ、
だったらいいな、
渡航初秋がいいなと
そう思ってしまったわけでございます、はい、
そうかそうか、
いいじゃないですか。で、
電車で思い出したんですけど、
なんすかなんすか、どうしました。
この前久しぶりに新幹線に乗りました。
あ、いいじゃないですか、新幹線、新幹線最近いいですよ、
珍しく、
はい、
僕基本的に東京大阪は車移動する人なんで、
はいはい、そうですね、
新幹線ってほとんど乗らないんですよ、そのツアー中とかぐらいにしか乗らないんで、
はいはい、
めっちゃ久しぶりに乗ったんですよ、東海道新幹線。
おう、
そう、ちょっと東京から、あ、そうそうそうそう、東京から大阪に帰って、大阪から東京にっていう、東京大阪、大阪東京と、
はいはいはい、
乗ったんですね。
乗った、
車を東京に置きっぱなしにして、
うん、
新幹線で帰って、
はい、
でまた東京に戻ってきた、
戻ってきた
わけなんですけど、
帰りなさい、
のぞみ、
望む、
のぞみのさ本数減った、
え、そう、
あんなもんでしたっけ、
そうなの、
なんか10分に1本ぐらい走ってなかった、
あんまり新幹線事情には詳しくないんですけども、皆さんいかがですか、
なんかちょっと減ったかなとかいうふうに思ったっていうのと、
はいはい、
あと全席指定の新幹線があった、
そうですね、そうそうそう、最近そういうのあるよ、
自由席なしってやつ、
そう、最近そんなある、
うん、っていうのと、
うん、
S ワーク席、
はあ、
みたいなのがあって、
うん、
3席2席じゃないですか、
通常ね、
グリーンじゃないところは、うん、
ABC、うん、
その3席、
D、かな、
うん、そうそうそう、 ABC の B の席についたてが立ってて、
ああ
A と C しかない車両があるんですよ、
へえ、広々、
だから真ん中には人が座らない、
うん、
グリーンじゃないけどちょっと広々というか、
なるほど、
まあ落ち着いて仕事しやすい、
なるほどなるほどなるほど、
B がついたてが立ってるから、
へえ、
っていう席があったのにびっくりしたかな、
ほらいいですね、
うん、あとはあれですよ、喫煙室がなくなってました、
どこもかしこもですね、今ね、禁煙、おタバコはもう吸わないでってなってますね、
そうそう、うん、でその代わりその辺っていうか、うん、喫煙室があったであろうらへん、
はいはいはい、
トイレとかさある車両と車両の
間 の間のとこね
に要予約の大きい荷物を置くロッカーみたいな、
あー、それは
のができてました、
いいですね、それはいいよ、うん、
なんか番号かなんか入れんのかな、予約した番号かなんか入れたらカチャンって開くみたいな、
携帯とかで
置くところが、
携帯とかでほら駅のロッカーとかでも今そっちで登録できるでしょ、鍵がかかるでしょ、
ね、
自分の、
うん、
スマホで、番号を入れたりとかするやつあるから、うん、そういうタイプなの
かな、そういうことなのかな、うん、そんなんができてて、
荷物ほら一番前の席と一番後ろの席は少しスペースがあるから、ちょっとあれお金を払うとそこが取れるんですよ、
で、そうですよね、後ろ背中のところに大きいスペースがあるところも要予約みたいになってた、
そうなのよ、そうなのよ、でそこを取らないと あの俺ほらバリトンとか大きいから新幹線で移動する時って
バリトンはきついですね、
うんうん、絶対そこを取るようにしてるんだけど、あそこって別にその、うんうん、なんていうのそういうその鍵がかかってるわけでもないし、こう紐が引っ張ってるわけでもないので、
まあ
ね
うん、
ここ最近そこの席を取るんだけど必ずそこに荷物が入ってるんだよね、うん、
はあはあ、
と思って、
でもそこの場所も荷物を置くの要予約になってましたよ、
うん、うん、どういうこと
あの一番進行方向を向いて一番後ろの席あるじゃないですか、
はいはいはい、そうですそうです
の背もたれの後ろ、
うん、うんうん、そうね、一番後ろの席のとこでしょ、うんうんうん、
の後ろの
広いスペース、ちょっとスペースあるところ、
あそこ自体がもう要予約になってました、荷物置く
のに、そうなのよ、要予約なのよ本当はね、うん、だから予約した人が置いていいスペースなんだけど、
うん、
大概
あ勝手に置かれてるの、
あの俺が乗ると勝手に乗られて置かれてて、でどこ多分あの外国の方々が結構置いてあってさ、
はいはいはい、
ってなることが多くて、
それはでも車掌さんに言ったらいいんじゃない、
つい最近も同じようなそういうことがありまして、バリトンを置こうと思ったら、うん、しっかりとあの本当にねテトリスで消えんじゃないかっていうぐらいしっかりとあのスーツケースがピッピッピッピッピッピッピッピッとね、大きいのからちっちゃいのまでね6つぐらいあのしっかりとあのはまってましてね、あらーと思って、しょうがないな、
それはだって 車掌さんに言わなあかんじゃん、
言った方がいいのかね、
まあ、だってお金払ってんねんから予約で、
結局あのバリトンはその席の横にちょこんと置いて、いやすいませんこれ後ろがねって言ってちょっとだけあのごめんなさいねって思ってましたけど、
ほうほう、
そう大変でした、
だってあそこって要予約でお金払わな
かったでしょ、そうあのいくらかね何百円かだけねあのプラスになるんですよ、
ほうほう、ほんならちゃんと車掌さんに言わんと、
はい、今度は言いますわ、
うん、あきませんね、はいはいはい、そんな
で
金返してもらわな困りますわ
それで新幹線はいかがでしたか、乗り心地は。
新幹線ねこう乗り慣れてないから、うん、なんかこうどういう角度でさ座ったらいいのか全然わからんくて、
お好きな角度でAs you likeでいいんじゃないでしょうか、
うん、いやなんかこんな席やったっけと思いながらでまあまあ、 あの大阪に帰って、
はいはい、
で大阪に帰った日はあそのまま一回家帰って仕事行ったのか、
はいはいはい、
で何日か大阪におって、うん、で東京戻ってきたんです
よ、はいはい、
で東京に帰ってきた日も、うん、家に着いてから仕事やったんですね、
はいはいはい、お忙しい、
ほんで夜仕事してたらさ、
うん、
あの腰がさ、
うん、どうした爆発した、
もう僕ダメだわ、
あら弱音を吐いた
うん、
腰が
もう間もなくダメだよって、
あカウントダウン始めた間もなく、
そう
活動限界、
僕あれなんですよ、そのぎっくり腰にはなったことがないんですよ、
はあはあ、
あのいわゆるピキーンってやつ、
ピ
キーン、ああもう動かれへんっていうパターンの、
魔女の一撃的なものはまだ一撃は食らってない、
そうそうそう、うん、でもねこれねもう食らう感じ、魔女が振りかぶってた、
もう振りかぶってるのが目の前に見える
、うん、
あこれ来られたらここ一歩踏み込まれたらもう崩れるぞと、
そうそうそう、もうあと振り下ろすだけでもう
最終防衛ライン、
魔女の一撃
やばいぞと
完成するぐらいの感じ、
おおやばいじゃないですか、
にな
リーチかかって
る、多分ね多分その新幹線の乗り慣れてない席のせいやと思うんですよ、
あそれでちょっと引き金を引いてしまいました、魔女を おびき寄せてしまいましたか、
そんな気が、うん、
あらそう、
まあまあそのまま仕事して、
ああ
ほんで2日ぐらい引きずってたかな、
あら、え右左、
左
左ですか、なるほど、
うん、
左の腰、上らへん下らへんとかなんかあります、
腰の ちょっとだけ上かな。
ちょっと上、背中にも近い感じ。
うん、まあまあでもほぼ腰ですよ。
ほぼ腰。
うん。
症状としては、
いやこれびっくりしたね。
痛くて立ち上がれない。
あ、いやそこまで痛いです。
立ち上がるときに痛い、うん。何か動き始めるときに痛い。
両方。
あ、じゃあ常に？
そう、あでも立ってるときピンと立ってれば、うん、動かなければまだマシかな。
立ってる方が楽。
うん。
あら。
やった。
寝るのは？
そん時は。寝るのはね、やっぱ痛かったですね。でも
どっち向いても痛いタイプ。
角度が分からんって言いながら。
あ、それは来てますね。
うん、
来てますね。
でもあのそれこそ昔このポッドキャストでも喋ったさ、
はいはい、
あの腰痛ベルトというか、
ありますね。
ニーナさんも買って
る、あいつシュッてなるやつ、姿勢よくなるやつ。
そうそうそう、あれを東京に来るときは絶対持ってきてるんですよ、僕。で、たまたまそれを持ってきてたから、仕事終わって家帰って、うんうん、とりあえずそれつけてみて。
はいはいはいはい。
でもやっぱり固定されるから、うん、だいぶ楽でしたね。
じゃあそれでなんとか乗り切ったっていう感じですか？
そうそう、まあ2日ぐらいはかかりましたけど。
あら、今は？
シップと。今はね大丈夫かな。
大丈夫。
そう、ただねやっぱり東京のベッドがちょっと柔らかめなんですよ。
ほうほうほう。
で東京に来て1日2日はだいたい腰痛いんですよね。
あら、
毎回。
じゃあ寝具を変えないと。
そう、でも変えるのもめんどくさいしなと思って。
まあそれはね、意外とね、うん、選ぶのも時間かかるからね。
そう、やっぱ買って届けてもらうのはいいんですけど、うん、今あるやつを処分せなあかんでしょ。
そうそうね、交換するとなるとね。
そうそう、それがねめんどくさいですよね。買い足す分にはええねんけど。
そうね。
そう、
じゃあ
それでちょっとね、
じゃああれだね、時間薬でとりあえず収まったかなっていうような感じ。
うん、とりあえずは大丈夫。
なんかね、仕事に支障が出始めたらね、うん、それで。
そう、でもあまりに腰痛いとやっぱ息吸われへんからさ。
それもあるしね、楽器服だけじゃなくてこう、うん、私生活もなんか嫌になるじゃん。
まあまあね。
よかったね、魔女がちょっとこんにちはして挨拶して帰ってくれたぐらいの感じで。
そう、もうあの杖振りかぶってただけで済んだから。
振りかぶってただけで済んでたらね、僕は何回も振りかぶられてやられたことありますからね。振り下ろされた、
もう振り下ろされてる、
振り下ろされてる人生ですから。そういう意味では、うん、はい、それはなんていうかラッキーだったなと、うん、
ね、
菓子折りでも持っていかないといけないかなと思ってますけど、
とりあえずは、うん、お供えでもしとこうかなって感じですけど。
そうそうそう、ちょっと神棚にあげてね。あ、神棚じゃないか、魔女だったらどうしましょうね。どこに、
魔女はや
っぱどこに贈り物した
んですか。玄関先に吊るしとくぐらいでいいんですか。
それイワシの頭とかそういうことじゃないんだからさ。
ウーバーの置き配みたいな感じで吊るしとくといいんじゃないかな。
出前の寿司桶みたいな感じでこうピョリとね、
そうそうそうそう、
外に置いといたら、
なんかこう地べたに置くのは申し訳ないから、
ちょっと吊るしとく、
うん、ドアノブに吊る
しとく、吊るしとく、はあ、いいですね。持って帰ってねって言ってね、うん、
そう、まあでもこれね、だからまたいつ来るか分からへんから。
そうよ、気をつけないと、体が資本の我々、
怖いなと。
ちょっとこうメンテナンスは皆様言ってくださいね。
そう、温泉でも行こうかなみたいな、
ね、ああいいですね、温泉。温泉いいじゃないの。温泉行こう、
うん、と思ってるところでございます。
温泉連れてって。
いや別に連れてく分にはいいけど、全部払ってね、僕の分も。
そこはヒロさん、
いやいや連れていくから。
そこはちょっとさ、ちょっとこうチラッと払っといて。
いやいや、連れていく担当と払う担当に分かれた。
そんな担当分けいらんわ。そんな担当分けは応募だな。もうちょっと 50-50 にして。
半々
じゃないよ、
半々にしないと。
それ1級ぐらいだよ、そんなの。1級だよ、それ。
いやいや、連れていくのも大変ですよ。
保険屋呼んでこい、保険屋。保険屋、アクサダイレクト、ちょっと呼んでこい。 ちょっと5割5割にして。
大変ですよ、だって腰も痛いって言ってんのにも車を運転してニーナさんを迎えに行ってやで。
違うわだ、
乗せてもう腰、また運転していかなあかんわけです
よ。腰痛いの治ったでしょ、大丈夫でし
ょ。いやまだ分かんないですよ、まだうっすら半透明ぐらいで魔女が振りかぶってる
可能性あるからね。振りかぶってるかね。あ、まあ、確かにね四角に入ってる時あるからね。そうそう、うん、気をつけて、
うんうん、いやだからこれちょっとね気をつけなあかんなと思いながら、はい、
ぜひとも皆さんも気をつけてください。
ぎっくり腰って年のせいとか関係ある？
あんま関係ない。
あんまり関係ない。若かろうが年いってようが
なる人はなります。振り下ろされる人は振り下ろされます。平等です。
なるほどなるほど。
それも 50-50 です。いや
だからこれ年の問題かなともちらっと思ったんですよ。
まあ多少関係はあるかもしれないけど、あれは、
うん、でまあどうしても不摂生がたたるわけじゃないですか。まあまあそれはね、私らみたいな商売してると。
そうですよ。
だからちょっと考えた方がいいんかなとも思いつつ、
はい、
うん、やったので、あれ買おうか思いましたもん。ハンドガンっていうの、
あるね、
最近よく売ってますやん、
すごい振動するやつ。
そう、あれ買いに行こうかなと思いました。
うおうわあ、すごいね。
なんかあれいいよっていう人も結構いるんですよ。
ドドドドドドドってやつね、うん、
そうそうそうそう、あれ常にもドラムの人とかでも常にカバンに入れてますっていう人も
ドラムの方はね、結構もうほんとフィジカル大変だもんね。
うん、そうだからちょっと買いに行こうかなと思いながら、
お、
でも腰痛いから動くんじゃんくさいしなと思って買いに行ってないですまだ、
もしかしたら次回、うん、次回ぐらいでそのハンドガンの、
そう、ね、
購入したら
ハンドガンの話が、
ハンドガンの話が出るかもしれませんので、興味のある方はぜひ今後もチェックをよろしくお願いいたします。
そうだ、あれもだから値段がいっぱいありますやんか、高いのから安いのから、
ね、小竹梅いろいろありますよあれ。
うん、あんま安いの買うのもなみたいな気がするのよ。
そう、安かったらなんか
壊れたとか
おもちゃみたいな感じがね、
あんま聞かへんみたいなね。
そうそうそう、それあるよ。
そうそう、だからまあちょっともしかしたら購入するかもとは思ってるところでございます。
はい、
まあそんなわけで気づいたらあっという間にこちら第299回ですよね。
300回目前。
そう、6月の2週目に300回を迎えるわけ
です。ありがとうございます皆様、お付き合いいただきましてありがとうございます。
いやすごいね、300回って
まあすごいですよ。
まあまあやってますよね。
継続は力なりですよ
ね。えいい感じいい感じ。まあそんなわけで、皆様の腰痛話なんかも募集してるところでございますので、
はい、
そちらのメッセージなんかは番組公式の SNS、Twitter、Instagram、Facebook、そちらの方からメッセージ投げていただくか、ハッシュタグ5次元ポケットからの脱出、ハッシュタグ5次脱をつけてつぶやいてみてください。そして番組公式の E メールアドレスもございます。メールアドレスは5次脱メール@gmail.com、5次脱メール@gmail.com でございます。スペルは GOJIDATSUMAIL@gmail.com でございます。そんなわけで皆様からのメッセージお待ちしながら今回もこの辺で終わっていきましょう。5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロと
サックスのニーナでした。
ほんじゃまたね。
魔女さん、あんまり痛くしないでね。